はい、聞こえますかね、これで。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、西勝です。
美巻です。
はい、今日はですね、6月の3日日曜日でございます。午前中に体験セッションがありまして、でそれを、私たちはいつもセッションは2人でやっているんですけれども、私と美巻でセッションをしました。でもちろんセッションの内容は個人情報の話もあるので言えないので、そのセッションに対して私たち2人が、チームプレーをね、どんな形でやってきたのかっていうことを話していきたいなと思っています。で前段としてですね、私も美巻も、個人としてフリーランスとして、もう3年半ぐらい前かな、からやっていますので、2人でセッションするっていうのはもう3年半ぐらいやってるわけですね。でただ、リレーションシフトを始めて、私もその吉川健一さんと一緒にセッションを入ったりとかしていくことによって、チームプレーのイメージがどんどん変わっていき、でそして美巻とのチームプレーも変わっていったっていう風な、背景があります。まあそんなことを話できればいいなっていうふうに思ってるんですけど、ノーカット版でお送りしています。はい、美巻さん、
はい、
どうでしたか今回の体験セッションは。
すごい振りだね。あ、よかったと思いますね。なんかそのなんですかね、いろんな関係性があるし、いろんなチームプレーの方法があると思うし、今もそういうのって結構言われたりもしますよね。会社でもどういう風に連携するのかとかね、言われる話ですけど、なんかそこがなんか変化するってなかなかないと思うんですよね。一回タック組んじゃうと結構ずっと一緒みたいな。でもなんかそれがこんなに変わることがあるんだっていう驚きみたいなのがなんかここ最近あって、やっぱそういうどういう風に連携していくのかって結構いろんなことに影響すると思うんですよね。だからなんかそこを変えていくことで、変えていくこととか、私たちが変わっていっていることを、お伝えすることで何かいろいろヒントになればというか、という心づもりで、今回それをじゃあ音声に残して、体験セッションどうだったかっていうのをセッション師側から話してみようっていう感じですかね。
そうですね。チームプレーがその変わったっていう話で、基本的にはなかなかチームプレーって変わらない、でこれはその会社でも言えることだし、彼氏彼女、もしくは夫婦っていうところでも、一度会ったらこういう人だよねっていう決めつけがあって、その上でチームプレー、家族関係、夫婦関係、職場の人間関係が築かれていくと思うんですけれども、変わったということで、今までと今からが、これからがどのように変化があったんですか？
そうですね、なんか、言葉にするとね、なんかちょっと難しい、やってみようって言ったりには難しいなと思って自分で思ってるんですけど、
俺から言おうか、
言ってみて。
そうだね、自分はとにかく美巻さんがその、出産の期間に入ったので、一度実家の方に戻られたんですね。なので、私と吉健で、セッションを入ることが多かったと。で、以前は美巻とそのセッションをしていた時はどんな自分のあり方だったのかというと、僕はその細かく人のこう、思い込みのところをこう覗いていく、入っていくのが得意なんですね。で逆に言えば美巻さんは本質的に、いや、いろいろ言ってるけど結局あんた認められたいだけでしょとか、結局あんたそれが怖いだけでしょみたいなところで、本質的なその、思い込みをつかむところが得意なんですね。で、自分自身がはっきり言ってその深いところをつかまれることが嫌だったので、おそらく目の前の相手の人も嫌だろうなっていう風な思い込みがあったんですよね、僕の中に。なので細かく見ていくっていうことが絶対にいいことだっていう風な正しさ、思い込みがあって、なので美巻さんと一緒にやるときはとりあえず俺の言うことを聞けと、俺の LINE でやるべきだっていう、正しさがあって、それでセッションを一緒にやっていた なので個性が活かせてないんですよね、言ってしまえば。まずそれがまあビフォアという意味ではありますね。でなぜそれに気づいたのかというと、ヨシケンとそのチームプレーをしたことによって、ヨシケンはそういうふうに自分自身がこれがいい道だっていうふうに進むんだけど、ヨシケンはその全体を見ながら僕の方の観点の話をしながら本質的なところにつなげていくみたいなことをやるので、じゃあ僕はその部分にある意味入っていって、でヨシケンが全体見ればいいんだ、でそういうチームプレーをすればいいんだっていうふうに、まあ、思ってやってたっていうところがありましたね。はい、ビフォーはどうですか、三脇さん。私はそういう目で三脇さんを見てたんですけど。
そうですね、私自身もなんかこう本質的に見てるっていう自覚がそもそもなくて、
うんうん、
だってそうじゃないみたいな感じで、
うん、
おっと、
うん、
娘がちょっと咳をしましたけれども、
うんうん、
そうですね、別に見抜いてるつもりはないんですよ、私は、うんうんうん、私にはそう見えるっていうだけで、
うん、
相手を傷つけるつもりもないし、
うんうんうん、
怖がらせるつもりもないんですけど、
うん、
なんかポロッと言ったことが、うん、いやなんかそれってなんかちょっとカチンときますとかよく言われてたんですよ、
うん、
でも私にはそう見えるだけでっていう話だったんですけど、
うんうんうん、
だから、まあ、そこに対して私もやっぱトラウマというか傷というか、
うん、
逆になんでそんな風に言われちゃうんだろうっていうことが全然わからないままずっと30年ぐらい過ごしてたので、
うん、
でゆずるくんのやり方を見てると、
うん、
なんかすごくなんか相手がなんかありがとうございますみたいな風になってるのを見てて、
うん、
あ、そっちの方が私のその言うことって相手傷つけちゃうんだなみたいなのをやっぱすごい思ってたことが思ってる時期が長かったから、
うんうんうん、
あ、そうじゃなくってこういう風に聞いてった方が、
うん、
いいのかなみたいな風に思って、
うんうんうん、
もう私の思ってることはもう言わず、
うん、
ちょっとなんかここ、まあ、そういうのはこうある意味整理されてきてから、
うん、
実はこうなんじゃないみたいな、
うんうん、
方がなんかこうセッションとしてはクオリティが高いのかなみたいな、
うん、
のをやっぱりこうやっていくうちに思っていた部分があって、
うんうんうん、
そうするとどんどん私はもうなんか自分が本当はここだろうなってこうもう分かってるんだけど、
うん、
分かってるし、まあ、大体当たるというか、
うんうんうん、
8割9割はやっぱりなみたいな感じ、うん、結果ですよ、結果論ですよ、
うんうん、
そう、うん、なることが多かったので、
うん、まあ、
なんていうのか、まあ、本当にそこのタイミングになるまで言わないのが私の役目みたいな、うん、
そうだったね、
うん
うんうん、はい、
感じで、
うん、
まあ、セッションをしていました。でもただ見ている視点が違うので、
うん、
全く役に立たないかっていうと、
うん、
まあ、あそこも聞いといたらすごいもっと整理されるねみたいなのを、
うんうん、
なんかサポートできるように頑張ろうみたいな感じで
そうですね、
ゆずるくんがもしかしたら見落としてしまうような細かいところを見れる私にならなきゃみたいな感じでなんかまあ頑張ってたなみたいなところはある。
そうね、うん、いや本当になんかそこら辺は僕から見るとごめんねっていう感じで、三脇のその、ある意味個性ですから、そこはをまあそぎ落としてしまっていたし、そこを抑え込んでしまっていたっていうのがごめんねっていうところが、まあ、セッションを今回する前に話し合って出てきたことだったので、うん、それをベースそれの話をしましたと。で今三脇が言っていた、怖がられるとか傷ついたって言われるっていう話なんですけど、これって、紙一重の話で、傷ついたということはめちゃめちゃ自分自身の無意識が反応しているっていうことにも言えるんですよね。なので自分の当然がある意味、その通り当然化されている状態のことを無意識を意識化した言葉をある意味三脇がよく投げかけている。なのでそれに、罰そんなの違うっていう風に反応しているということは実はそうであるということの裏返しでもあるので、まあ、そのポイントを私はどうつなげるのかっていうチームプレーの仕方に、観点を切り替えたっていうところが今回一番大きかったところだなっていう風に思いますね、はい。まあ、ちょっとアフターの話になってきたんですけど、三脇さん今回やってみてどうでした？
楽やることこれでいいんだみたいな感じで、
そんな話さなかったね。
うん、
うん、
なんかこう本当楽に、あとなんかこう今日やってみてすごい思ったのが、
うん、
やっぱりすごくある意味そのゆずるくんの方が細かいの聞くの得意だって分かってるのに、 なんか私もそう、そのゆずるくんが見落とすだ、見落とすのが前提なんですよ、うんうん、見落としたところを拾わなきゃって思ってるから、うんうんうん、なんかすごい不審になってくっていうか、うんうん、俺ちょっとダメなとこ探し始めちゃうみたいな思考回路がなんかこう、うんうん、で、あ、なんかやってたんだ前はっていうのすごい今日やってる時に実は気づいてて、っていうか得意なんだからもういいや、うん、私任せとけばいいじゃんと思って、うん、でなんか まあ、ある意味今までの自分の聞き方に切り替えたというか、
はいはいはい、
あ、こことここずれてるなとか、うんうんうん、あ、ここの整合性が取れないから悩むんだなとか、
うん
うん、そういうところでこうピックアップして、
うんうんうん、
でもそれは私の中での当たりっていうだけな、当たりをつけれてるだけだから、うんうん、本当にそうかどうかは最後の最後まで聞いてみないと分かんないから、
うんうん、
まあ、そこまではまあ、自分の中では整理はしておくけど、うんうん、置いておいて、
うん、
ゆずるくんがこう聞いてくれるのをこうただ聞いてほうほうっているだけだったから、
うんうんうん、
すごく楽ちんだったし、
う
んうん、で最後の最後でこう整理したら、まあ、うん、やっぱり8割9割ぐらいはやっぱりそうだなっていうところと、
うんうんうん、
あ、ここはやっぱちょっと微妙にずれてるなみたいなところが自分の中で認識できて、
うんうんうん、
そういう意味で我慢してそれをこう言わないんじゃなくって、うんうん、やっぱタイミングってある、うん
うん、なるほどなるほど、
うん、相手の中でこう納得してって、
うんうん、
かつ、あ、うん、本当にここの前提というか無意識から自分の人生作られてるんだっていうふうに相手にこう道を作ってあげるっていう作業っていうか、私はその泉の源泉みたいなのをつかめるんだけど、
そうだね、
なんていうのか、そこまでの道のりが分かってないままみんな吹き出しちゃって困ってるのに、ここ蓋すればいいよみたいな感じで言っちゃうから、まあ、それは、まあ、なんていうのかな、わけが分からない相手からしたら、
はいはいはいはい、
っていうのは逆に認識できて、
うん、
でもそれを殺さなきゃいけないと思ってたけど、
うんうん、
あ、本当にタイミングを見計らうってこういうことかみたいなのがすごい分かって、
うん、
すごいだからすっきりと、
うん、楽しかったね、
楽しかった、
そうですね、そんな感じ、
うん
うん、
そう、だから我慢するとタイミングを見計るの違いが分かった、
うん、よかった、そうですね、まあ、こうやってその観点を切り替えられるっていうところがこの技術の良さでもあるのかなっていうふうに思っていて、ちょっとイメージで表現すると、皆さん丸をイメージしてほしいんですけど、普通に円描いてもらって、で僕はどんな風にするかっていうと、丸の輪郭がわからないので丸の中をこう色塗りをしていくみたいな感じなんですよね。なので聞く内容はすごく多いんですよ。で聞いて聞いて聞いて聞いて聞いてみたら、あ、どうやらなんか丸の輪郭らしいっていう風に見るような感じで、見分けはどういうかっていうと、円を描いちゃうんですよね。なんかいろいろ言っているけど、この境界線なんでしょっていう風に円をバッっていう風に描くので、聞く時間は少ないんですけど、それまでのプロセスが、その人は見えないっていう風なことになる、うん、なので今回僕がすごくこう話をうーんっていう風に聞いて、で最後に見分けとこう合わせていって、きっとこうだよねっていう境界線を出したんですけど、その境界線は本当に 8,9 割一緒で、
うん、
でそのプラスアルファ見分けが見えた世界が、あ、確かにそうだねっていうので、うまく一致したっていうような丸が一致しましたっていう形でした、
うんうん、
まあ、なので本当にその何ですかね、私たちはその共通の土台っていうものを持っているんですけど、そこから認識をした時に、結局そのプロセスは違うんですけど同じところにたどり着くっていうことがよく分かって、でそれの観点をお互い活かし合えるのはやっぱり道が貫通したからだなっていうふうに感じましたね、うん、はい、
トンネル反対側から掘り合って、
そうそうそうそ う, そう掘り合って、あ、なんかようやくつながってきたみたいな、うん、でもこれは本当に2人だけだとやっぱ無理な話で、うん、別のその角度から吉健とか理香さんとかが入ってきたから、あ、私たちはこういうルートなんだねっていうのが見えましたっていう、うん、まあ、そんなセッションでしたね、はい、うん、まあ、こんな感じでビフォーアフターを語ってみました、
うん
うん、まあ、ぜひですね、今までなんとなくそのモヤモヤしてコーチングとかいろんなものを受けてね、まあ、今回の方もそういう感じの方だったんですけど、うん、受けたんだけれども、なんかモヤモヤして、結局自分自身がいつもこうやってしまうパターンがなぜ起きるのかっていうのがやっぱり見えなくて、どうしてもやってしまうっていうこと誰にもあると思うんですよね。私たちももちろんあります、うん、で、その原因が何なのかっていうのをつかめる人生とつかめない人生、まあ、この違いがまず大きいのと、つかめてそこから手放せる人生とそうじゃない人生っていうのも大きいですし、うん、でさらにその人生を日常的に継続的に作っていくのであれば、必ず1対1のペアが必要だよっていう、うん、まあ、そういうプロセスなんですね。なので私たちはリレーションシフトというふうに言っていて、関係性をシフトする、そういった社会を作っていきたいなっていうふうに思っていますので、うん、まあ、ぜひですね、次元の違うこうセッションにこう覗いてもらったらいいなっていうふうに思っています、うん、はい、
またシフトしちゃったしね。
シフトしました、私たちもシフトしました。いや本当に勉強になるね。
勉強になる。
いや本当にだからその教える側教わる側っていう関係性も古いね、
うん、
はっきり言って、
うん、
あ
本当にやるたんびに私たちも学びがあるし、
そうだね、
うんうん、それが本当に対等じゃんって。
そうだね、はい、
思うよね、うん、本当かどうか分かんないけどね、本当ってなんだって話なんだけど、うん、言葉って難しいよ
本当、まあ、嘘があるから本当がありますからね。
そうそうそう、
境界線の引き方一つで人生が変わってしまうという、
うん、
はい、まあ、そんなところも体験できたら嬉しいなと思っています。はい、なんかありますか一言。
さっきトンネルを掘り合うって言ったんですけど、
うん、
ある意味その私とゆずるくんもトンネルを掘り合ってるんですけど、
うんうん、
なんかその受けていただく方からしたら、うんうんうん、なんか本当にそのあれですよね、その両方から掘っていくことによって、
うん、
あここなのねっていうなんかつながりが見えるっていうか、
うんうんうんうん、
それが多分一人だと片方一人で掘るからずれることもあるし、
うんうん、
っていうのが多分少ない、
なるほど、
はい、ところがかなりやっぱり他と違うなと今思ったので。
あ確かにね、確かに、
うん、やっぱ偏るんだよね、うん、一人で見てると。
そうなんだよね、
絶対偏るの
間違いない、
うん
うん、それは私たちも一回一対一でやってた時期もあったので、それは本当に反省とともに感じますね、
うん、やっぱね見落としが多いね、
うん、多い、
だから相手も納得できないし、
うん、
じゃあここはどうなんだろうみたいな感じでやっぱり疑問が後に残っちゃうっていうのがあるから、
うん、
本当に二人で見ることによって、
うん、
なんかこうまるっと見れるというか、ね、うん、変な言葉だけどね、
うん、
っていうのはすごいあるなって、
うん、
すごい思いました。
うん、うん、そうですね、うん、はい、うん、まあ、そうやってその本当に客観的に見ていくっていうものを、私たちはその論理とイメージを通して客観的に見ていくということをやるんですけれども、ただやっぱりなかなか自分の正しさにつかまれた状態で私たちも出会う癖がどうしても持ってしまっているので、
みんなあるからね、
うん、それをこう是正するためにも、ね、2対1でやってるっていう背景があります。そうそうそう、はい、まあ、
んある意味、
うん、
お互いに正しさを殺すために
そうね
2がいるみたいな、そうです、ね、青春
詩は、本当に、
うん、
本当に、ね、
そこあんたの正しさだからそれ相手に押し付けてもしょうがないでしょ、
そんなとこ聞いても意味ないでしょみたいなね、
そうそうそう、
まあ、夫婦関係にもそれは生きてるわけですね。
そうですね、
本当にいろいろありますけど
楽しいですよね、
はい、楽しくやってますはい、まあそんな感じで、興味あればぜひ会えたら嬉しいです、
うん、
はい、じゃあ最後に一言ありますか。
さっき一頃つったのに超長く話したね私ね、
うん、終わり
、うん、終わり、
はい、じゃあ終わりということでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。